はい、それでは今日のところですね、サマリアの女の人のこの聖書の内容はとてもわかりやすいということもあって、よく知られているところですね。今日の主題は霊と真理、真実。この元の言葉はアレーセイヤ、アレーセイヤと言ってですね、真理とも真実とも誠実、誠実ともいろいろに訳される言葉です。そういうことで今日は霊と真実ということの訳の方をとって、霊と真実をもってということにしてありますが、そこに至る大切なこと、このことはですね、よく無教会の集まりでも前からここにですね、無教会の礼拝の中心があると、特質があるんだということがよく言われたりします。霊と真実をもって父なる神を礼拝するんだと、そうして集まるところなんだというようなですね、だから組織、人間が作った組織とか様々なもの、建物とか、それが必ずいるというものではないということで、これがあれば本当の礼拝ができるという、まあ、これはまあ当然のことですけれども、はい、その前にですね、この女の人のことをですね、この水をくださいと言ったんですね。こういうふうにさっきのように積極的にですね、イエス様が私が与える水を飲んだらもう乾くことがないと、本当感心して何だろうかなと思う間もなく、すぐにですね、この女の人は主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてよいように、非常に単純率直に受け取ったわけですね。汲みに来なくていいように、そんな水をくださいと。深く考えてでなくてもですね、良いと思ったらパッと声に反応するという。イエス様もですね、イエス様を見つめてパッと求めていくという。そういう幼子のような、幼子のような心。ですので、この点はですね、まあ、学問をしなくても、経験を積まなくても、たくさんのいろんなところへ旅行に行ったりですね、なんか知識をいっぱいしてなること関係がないわけですね。イエス様という方が本当にこれは全てをご存じだと。私たちの罪を担って死んでくださったんだ。しかも復活もされたんだと。その単純なことを幼子のように信じて受け取って、そしてそのイエス様に求めていくという。もうそれが根本にあるわけですので、そういう意味では、決してキリスト教ってなんか難しいことでないわけですよね。できないからって。できないからこそ十字架で死んでくださったから、そこを仰いで許してくださいと心から思えば、それこそ、霊と真実を持って十字架を仰げば、必ずある種の語りかけ、何時の罪許されたいと、そういうような語りかけを受け取ることができるからですね。私もそこから出発して、今もそれですよね。根本はそこにずっとあるということです。でそのことを言うと前にですね、でも、ここで大事なことは何かというと、あなたの夫をここに呼んできなさいとか、全く水と関係がないことを言われたんですね。これは、どういうことなのか。そうしたらこの女の人とっても驚いたわね。今、夫はいませんと言ったけど、その通り、あなたはかつて5人もの、夫がいたではないかと。今一緒にお家がそれは夫ではないと。で、あなたはそのままを言った。そしたらそれ、ただこのわずかな言葉、イエス様のこの雰囲気ですね、霊的な力で、あなたは預言者だと。預言者なんて滅多に現れるもんでないわけですね。そのようにですね、このキリスト教の真理とかいうもの、あるいは啓示とかいうものも頭が良いから、勉強いっぱいしてるから、経験いっぱいしてるから、積んでるから分かるというのと違うわけですね。この世のたくさんの仕事っていうのは頭が良くなければできないと。技術者、このコンピューターを作ったりですね、大きな船、造船の設計計画を書いて、そういうふうな設計書なんていうこともですね、そういうことも頭が良くなればできないですよね。私が時々ですね、妻のこの恵美子さんをデイサービスに、すぐ近くにですね、この海、あるんですね。デイサービスのそこの家から、 まあ、200メートルぐらいすぐ海なんですね。だからそこからちょっと行くと公園があって、本当に間近に海、まあ、海の面からまあ2メートルぐらい、本当間近に見えるわけですけども、そこに、そしたらそこの近くにも、対岸にもですね、造船所があるんですね。だんだんとそれが出来上がっていく。まあ、大きなですね、そういうものをよくもまあですね、これで釣り上げなんかしながら、あるいは、こう、溶接ですね。だんだんだんだんと出来上がってる。そういう設計で本当に作るっていうこと、本当に頭が良くなんかできないわけですね。巨大な建物です。何でも、この自動車でもそうです。複雑なものをですね、作って、その時機械に命じたり、そういう機械を自動的に釣り上げたりするっていうのは、とっつもその、まあ、頭の働きがいるわけです。で、まあそういうことで、こういった柱でもできちっと合わせ込むためには、それがきちっと、まあ、合うように穴を開けないといけないんですね。私の家でそれを見てて、ちょっと驚いたわけですけど。あんなことっても私もできないなと思ったから、感心したから覚えてるんですけども、ちょっとでも、隙間がなかったら、ずっと前私の本棚をですね、徳島工業高校で、この建築、どこだったかの、卒業したての人が、みなり大技師、大工さんとして来て、してくれたけど、この花を柱に合わそうと入らないんですね。で、1時間かかっても入らない。また見てもまた入らない。何段に分かれてピシッと入らない。一つが合わないんだ、また外れる。合わそうとまた外れる。見る見かねて本当にいつできるかなと思ったりしたことがあります。初めてそんなですね、何段もの柱に取り付けるような本棚っていうこと、とても難しいんだなと。もう50年前の話ですけど、今までに覚えてる。難しいだろうなぁと思ったんですね。まあ、そんな風に何でもですね、きちっと正確にしようと思った頭の働きは正確でないといけないと。だけれどもですね、もうみんな仕事ってそうですね。ある程度頭が良くなければできないわけです、何でも。そういうことを、やり方を覚えなければ。しかも新しい何かをですね、始めようと思ったら、絶えずそういった新しい誰も考えてないことを取り入れなきゃいけない。そういうことがあるけれども、何でもだから資格ということがいるわけですよね。資格もいるわけですけれども、神様を信じるためにでは、ここに言われたように、この人は前に自分が犯した罪、人間として間違ったことをパッと指摘されたわけです。そういう罪、自分の罪をまず知って、そこから求めていくということが本来ある姿勢だということなんですね。こういうふうに自分は何、どんなふうに本当に正しい道を歩いてこれてるだろうかという。過去を振り返ったらいくらでもある、誰でも。正しい、あるいは神様の持っているような愛を持って歩んできただろうかといえば、人間がおるところみんなですね、愛を少しなりとも向けないといけないとしたら、これはですね、もう、そう、愛を向けないといけない対象は無数にあるわけですよね。まずこういう身近なところでここに集まったら名前をこう言いますよね、インターネット。名前をあなた漠然と聞いてるんじゃなくて本当に愛があったらそういう名前を聞くたびにその人のために祈ろうという気持ちになるだろうし。この家のいくらでもある。そこの家の前に通ってもその家の人に少しでも幸いが来るようにと祈ると。まあそういうことを別に友達でなくてもあるいは敵対する人でも一層悪い人だからこそ一層その悪い人の心に神様の霊が注がれるようにと祈るということ。まあ、こういうことは本当の神様からの愛ということになればですね、全部十分できていますということは絶対できないことですね。さらにまたもっと前の神様のことをほとんど知らなかったような時、私なんかも知らなかった時には、家の中はとっても暗かったと。母親が寝取って。それも戦争のためですよね。それこそロシア軍が攻めてきて非常にひどいことをいろいろしたわけです。満州でおった。それはもう本当にひどいことをしたんですね。まあ、そういう戦争になった日本軍もたくさんこういう、まあ、醜悪なことをやってるわけです。ロシア軍はひどいと。女の人も連れ込んでいくとどうのこうだと。とか日本軍もいっぱい大量にやってるわけですね。そういう人を殺すことを褒められるようなことが戦争ですので、すぐ繰り返るわけですね。たくさん殺したらみんな大喜びするなんて。普通であればたった一人をですね、殺したらそれでも大きな犯罪ですよね。 だから今、ニュースなんかでよく戦争犯罪を裁く道具と言ってるけど、バーンと撃ってですよ。人が住んでとば当てるだけ、それが戦争ですよ、何でも。誰が住んでるのか。そんな人を殺すことですから、普通の時にやったら大きな爆弾をバーンと取り込んで、すごい犯罪ですよ。だから自転車に乗ってる人を後ろから見て上官命令やったと。で、取ると。そんなんだけは決して犯罪でも何でもないですよね。そういうことで、戦争そのものがで人を殺すということは目的で爆弾を起こって飛行機爆撃をするわけですから、当然そういう意味からしたらとってもとてもない犯罪だということです。で、まあそんなふうに、この世の中って様々なことがあるから、あの人は悪い悪いと。私の家族を殺したとなったら、憎みでいっぱいになるけれども、憎んだところで自分も害を受ける。憎む人に一番ずっと害を受けるわけですよね。誰かを憎んでったら、その人の心はこう、悪いものが燃えてるわけですよね。ですから、そういう悪い人に神様の聖なる霊が注がれるようにと祈るっていうこと。これが愛ということだとすると、どんな人を見ても、いわゆる良い人、悪い人、みんなに対して神様の愛は必要なわけだから、そんなのはいつまで経ってもですね、私たちは、前も言ったように、海の水の本当、雫のようなものです。私たちがしてる間なんていうのは。そういうことで、まず私たちもですね、自分が、まあ、罪を、正しい道を本当に歩んでいないということを少しなりとも知った上で求めるということなんですね。こういう指示を言ってるということです。で、表面的に読むと、5人も夫を追ったとかですね、まあ逆に5人も女を書いたとか言ったら悪いなと、まあ汚れてるなと思うようなことだけど、これは、こう、たまたまこう出てサマリアの女を元にしてですね、人間は罪ということを知る必要があるんだと。それからこのようにですね、言ってると。で、この女の人も、非常に驚いたんですね。初めて会ったのに5人の夫がおったとか言う。イエス様は旅に疲れたと。これは前々下に今度の命の水にも書きましたが、普通にちょっと疲れたと違う言葉使ってあるわけですね。疲労を困憊した、疲れ果てたとか、コピアオという。まあ、切るとか打つとかいうことは元になってるんですね。コピアオの言葉のギリシャ語は。まあ、実際にずっとですね、直射日光の中をずっと歩くのばっかりだから、本当に疲れ果てるというところがあります。でもそういう中から非常に大事な真理を語っておられるということはわかります。ここでですね、この女の人は、礼拝すべき場所はですね、この山だと。これは、ゲリジム山って言ってですね、この、北部イスラ、ユダヤの北、北に、北の方にあったサマリアの山、ゲリジム山、そこで礼拝をしてたということなんですね。ということで、ユダヤ人は、エルサレムに礼拝すべき場所があると言ってた。場所にこだわっていたわけです。けれども、そんなゲリジム山かエルサレムの場所とは関係ないと言ったわけですね。この場所でなければ、本当の礼拝でないと、そんなことは関係ないと言ってですね。そうして、ここで、本当の礼拝というのは、礼と真実だ、ということを言われたわけです。それがあったら、場所は関係ないということですね。まあ、こういうこともあってですね、まあ、無教会では、どこでも場所はいいんだということで、会議場とかですね、こういう個人の家だとか、どこでもいいと。この、霊と真実と思って集まるところがエクレシアだと。これ、中国で教会と訳したから、建物のように固定観念ができてるけど、そうではないというわけですね。ここでもう一つ、ここで霊と真実というけれども、この霊を持ってっていうのはどういうことなのか。真実の心で礼拝する。これはわかると思いますね。私、この礼拝ということも一体何だろうかと。一番初めは、動物を犠牲として捧げるということであったんです。これはどこの世界でもあったわけです。だから、聖書でも、アダムとエバの子供たち、何を犠牲として捧げるかでですね、 カインが非常に妬んだ。ね。アベルが捧げたものが何か祝福されて、自分が捧げたものが祝福されなかったから、憎んで殺したとか。そんな古い時代からですね、まあ殺すっていうことが、これは人間のどうも奥深いところにあるということだったんですね。それを大規模になったら、ああいう太平洋戦争、第一、第二世界大戦とか今のような戦争になってくるということですが、そこでも捧げるっていうことに、一番初めから書いてあるわけです。旧約聖書に至ってもずーっとそうですね。羊や牛を捧げるっていうことは礼拝の中心のように置かれているわけです。それで、南米の一部の国なんかに今でも絵で残ってる。もう、雨が降らないとかですね、気象の状態が悪い。どうも作物ができないときに、それをそういった正体の姿を分からない神々に向かって、人間を生きたまま縛ってですね、台に縛りつけ、そして、包丁で刺して心臓から血をほとばしていたりして、それを生きにして捧げる。そんな絵が残ってるぐらいです。日本でもですね、洪水が起こって、何回も繰り返し、人間をですね、生きたまま土に埋め込んで、そんなことをしてですね、この土地の川の神様、神々みたいなものを沈めようと。人柱、人柱とか言ったりしますよね。そんな風に何かこう、大嵐とか波とか火事だとか、次々起こるということでは、当然人間を超えた力がある。怖いものがある。それを沈めるために捧げないといけないというふうなことは世界中にあったわけです。そういうふうなものは原始的なこの信仰だったわけですね、礼拝という。それがだんだん変わっていったわけです。で、ユダヤの人は本当の神様を忘れ去ったから、そのうち神殿を建てて、そこでみんな集まってですね、するようになっていった。でもそれがまた大きく変わったのが、バビロン捕囚と。遠い時に連れて行かれたらですね、そんな神殿だとか、捧げ物とかいうもんなんないわけです。そこで、聖書の言葉を中心として集まるようになったということなんですね。街道。集まる場所は一応まあ街道だって。そういうふうに、神殿中心から神の言葉を中心とする、こういったことが行われるんだったけども、その以後、また帰ってきてから神殿も建てられて、まあその神の言葉を重んじる、両方がまあ並行していくようになったわけです。だけどイエス様の時代にも、あるいはその旧約聖書の預言者の時代に、いくら生贄を捧げても役に立たないと。砕けた、悔いた心だと。それが神様に一番喜ばれる捧げ物だということが、旧約聖書の後半からも出てくるわけですね。その二人、預言者というのは神様の真理を直接的に示されるために、新約聖書にそのまま通じる真理が言われているわけです。一方ではそういうに形ですね。神殿とか形式にこだわる礼拝もずっと行われてきたわけです。イエス様の時もそういう神殿ということで、それから捧げる時に羊や牛、それを持ってきて行くわけにいけないと。いろんな各地から周りから礼拝に来ると。また両替お金がすると。まあ、そこで捨てたんだけど、イエス様がですね、非常にそういう、まあ、不思議の激しくですね、表されて、そういう両替の机とか、鳩とかも大ひっくり返してですね、鞭を振らってひっくり返して、追い出したと。そして言われたのは、私の家は祈りの家でなければならないのに、あなたは強盗の巣にしてしまっている。柔和なイメージの強いイエス様にして、本当に驚くような激しい態度で示されたぐらいですね、宗教というものをうっかりすると形だけ、偽りが横行するということなんですよね。その大きな問題をイエス様はあのような激しい態度で象徴的に表されたということです。 そういうことと全く、だから先にいろいろ、一番ですね、最終的な形は、霊と真実をもってするということなんですが、その霊とっていうさっき言いかけたところです。ここは、プニウマですね。プネウマ。プニウマっていうのは、心とちょっと違うわけですね。霊。霊というのはこれ中国語なんですね。日本には霊にぴったり合うことはなかったわけです。だからそのまま今も使ってるわけですね。日本にはそれにまあまあ近いのが魂っていう言葉です。が神社にも玉置いてあるとかですね。人間の心の中なんか丸い完全な何か玉みたいなのがあると思って、魂という言葉もできたと言われます。霊ってのは全く中国の言葉です。で、心っていうのはですね、これは、心という漢字、あるいは心ですけど、中国。心臓の形から象形文字なんですね。心という発音の言葉は日本ではるか昔からあったわけです。でそれは、簡単に誰でもがわかる。感じる、思う、嫌い、好き、好む。みんな心で感じる。今日は気持ちいいなと心で感じる。鼻が綺麗な、心で感じる。頭で感じます。頭の神経でそれを受け取って判断、大脳皮質とかですると言っても、実は心というイメージが強いですね。心を震わせるっていう。じゃあ心ってどこでも簡単に使うわけです。けども、霊やる言葉はですね、普通は使わないですね、日本であんまり。霊やるとなんか幽霊ような感じで使わないわけですが、聖書には、この霊という言葉は、元は、プネウマ。ヘブライ語ではルーハですね。両方これは、ほんで風という意味がある。で、人間も風のように動きを出しているから、息という意味にもなった。それで息が止まったりするから、命を支えるものとしての、まあ中国で霊と、あるいは魂というふうな意味にも取られるようになっていったわけです。で、霊によって。だから、有名な三条の教えで、まずある。心貧しい人たちは幸いだと。神の国はその人たちのものだっていう大事な言葉がありますが、そこの心と訳された実はプレウマです。だから外国訳をすべて例外なくですね、これはスピリットです。スピリット。だから、poor in spirit. Happy are those poor in spirit. Blessed are those poor in spirit. スピリットなんですね。本来は心でないんだけど、霊において貧しいってピンとこないから、心というふうにして、それが定着をしてしまっているんですけども。霊においてってのは、心のもっと深いところ、奥のところですね。今日のところのすぐ後にもですね、神は霊であると。24節であるわけです。神は霊であると。だからそういう霊を持ってっていうことはですね、ちょっと感じた、きれいと感じた。ほんな心の単なる感じと違うわけですね。私たちが霊と真実を持って礼拝するというのは、要するに神が霊だからだ。だから神を礼拝しても霊と真理、真実を持ってするんだっていう。だから、ここで霊を持ってするということは神様と直接結びついたものなんですね。ここの深いところということで、ちょっと嫌な気がするという心ではもう、そんな表面的なことでないわけです。だから、深い心の部分。それをもってすると。神社に行って子供の時にですね、ガランガランとしてパチパチ。で終わり。どこに、全然ここの深いところ関係ないですよね。そうせよと言われるか、ああ、他の人してるな。で、大概、ああいうニュース映像でも、手を合わせる姿だけを映すんです。手を合わせてどう、何をしてるのか。手を合わせとったらなんとなくですね、なんかいいことのように、そういう間違った感じ、それこそここと全然違うわけですね。真実も何もない。言われるかみんながしてるか手合わせてみようとか。そういうことじゃなくて、この世を本当に愛を持って、正義を持って、真実を持ってご支配してくださってる、導いてる神様に向かって。その神様また霊であるから、その神様のお心を少しでも自分の心として。そうして祈ろうと。 いうことが進められているわけですね。で、この、さらには、私たちの心の一番深いところに来てくださるのはイエス・キリスト様だ。ということですね。私が、あなた方が私の内に留まり。ということですね。私があなたの内に留まる。私の内に留まりなさい。ブドウの木の例えでるように、求めたら確かに私たちのこの内に留まってくれる。あなた方こそは実は神の家なんだ。神殿だと。だから一番この霊を持って礼拝すると、本来深い意味は、内に宿ってくださる聖霊様、あるいは生きて働くキリスト様によって礼拝をする。内に住んでくれてる聖霊、キリスト、それによって礼拝をしようと。表面的にみんながしてるかしようか。バンバン手を叩こうか。大きな木だから、なんか締め根を張ってるかしようか。そういう外的なのも全く違うということですね。で、このことは、他のところにみんな当てはまることです。こうした聖なる霊を持って、とこれは、パウロが前にも言ったように、繰り返し繰り返し使っている、主にあって、キリストにあってという言葉ですね。それと本質的に同じことになるわけです。で、これは以前からまあ何度も言ったかと思いますが、この主にあってという言葉、非常にたくさん使われていることですね。で、全体では170回ぐらいもですね、使われてるんです。主にあって、キリストにあって、とか。パウロが170回ぐらいもたくさん使ってる。絶えず語ることも主にあって語ると。主にあって言う。これはここにある。霊にあってと。祈るときも主にあって祈る。主の霊に導かれて、主の霊に浸されて、そして、あるいは主の霊、イエス様を思い起こしながら祈るという礼拝。まあ、そういうことが、まあ、こちらこちらで書いてあるということなんですね。このことは、まあ、手を叩く、バンバンと叩く、言うことは手合わせることは、そういう死んだ人とかですね、そういう機械的にするけども、じゃらんじゃらんと鳴らしたり、とか、霊を持って、聖霊を持って物事に対処するは、どんなところでも、これは用いることができるんですよね。これは、こういう花でもそうです。この、これ前も見せたことありますが、これ、ラベンダー。これは特にフレンチラベンダー。この花びらが大きく開くんですね。花びらもっと大きく開かない花の方がスーッとなるのはイングリッシュラベンダーと。で、この花の形の良いのとともに、この香りが良いわけですね。私は家にもこれは何かわかりますが、毎日この香りをいただいているということです。でこれも主にあってこの香りを嗅ぐとですね、これは天からの香りなんです。イエス様の香りの一部ですよね。そういうことでですね、この霊を持って物事を見る、感じる、受け取るっていうことは至るところで使えるわけです。さっきも言ったように私たちは、ああいう行為で、ロシアはとっても悪いなと、あんな残酷なことをするなということをですね、昔から戦争ってそんなもんです。何も言い始まってロシア軍だけはそうでない。日本人がやったこと、今ビデオやったらどんなひどいことやったか。これはもう驚嘆する。もう大量にやった15年ですね。で、そういうことも主にあってみる。そしたら、ロシア兵が全部悪いではなくて、ウクライナの方もさっきも言いましたように、もう8年も前から東部のロシア軍軍事攻撃やってるわけです。で、それから8年間ずっと続いてきた。で、もっと前、30年前から絶えず大きな問題があって、オレンジ革命、私もこう覚えてますよね、ずっと前に。それがまた革命が起こった。まあもう散々ですね、ウクライナという国はいろんな問題が起こり続けてきた困難な状況を持った国なわけです。で、 ロシアでですね、生かされてる。日本でもそうですね。悪いことしたらいっぱいおったけど、上官が見えたら従わなかったらやられてる自分が。仕方なくやってる人もいっぱいおるわけです。そして死んでいくと。ただその家族なんかもどんなに悲しいだろうか。その悲しみっていうのはですね、ウクライナの人もロシアの人と同じですよね。無理やり生かされた両方です。で、そういうことで死にやってみるとですね、両方に神様からの風が吹かなければいけないわけです。止まるためにも。今は反対ですよね。両方がますます不利だろうと。イギリスにバーンと大きな鏡やって、イギリス全土が焦土になるぞと。そんなことまで言い出したぐらいです。だから、ますます煽り立てられて、いや、もっと軍備しない。もっと軍備を。本当に人間は愚かなからですね。そんなことしたら、もしですね、プーチン異常に悪い人おって、自分がもうやられそうになったら、もう一度次やったれと。ほんで自殺すると。ヒトラーも自殺したわけです、最後。そんなことを止めるのは本当に神様の力であるし、初めからそういう軍事攻撃をやらないで話し合いで何とかしておったら今日にならなかったということですので、そういう意味で、この霊を持って、神様の霊を持って物事を考え見るということは、こういう身近なことですね。植物や空気やら波、見るにしても何をしても鳥がとものを見ても、これは私も翼を出さっているし、印なんだ。いつも主にやってみると、聖霊を持って。その背後に全てのことを愛を持ってなされていると。戦争がなぜかあんなことを形を取るのを神様放置しているのか、それは分からないけども、背後では必ず神様が導かれる。全体の歴史を見ればですね、今までも。そういうことがこの霊を持って礼拝しつつ生きると。真実ということは、これはもう子供でも分かることですね。まあ、口先だけでですね、感謝もしてね、ありがとう、神様感謝しますよって言ったら、それこそ嘘を言ってるわけだから、言わん方がいいわけですね。祈りますと言って、例えば手紙ですよ。祈りますと言って、一度も言わなかった。嘘を書いたことになる。本当に祈りますと言えば、やはり、少しの時でも、祈って出すという。まあ、そういうふうに真実っていうことは、どこまでもこのキリがないですよね。いくらでも奥が深い。愛というのはどこまでも奥が深い。その深さを知らせてくれるのが神様の霊、神様の真実ということです。はい。そういうことで私たちも、この身近なところから、いろんなところで知っていきたいと思うんですけど、一つ最後に一つだけ。この真実という言葉は、アレーセイヤ、あるいはヘブライ語ではエメス。エムナー。私のアドレスにしてるの M、M ナーですけども、M ナー。これも真実、真理なんです。M S。これ、アーメンも同じ語源から来た言葉です。で、この、このアレーセイヤと、ちょっと変化してアレーセース。これは特に出てくるの、詩編。ちょっとだけ、一つだけ言います。詩編の89編。詩編の89編ですね。ここを見ていただいたら、ここでは誠と訳ってありますが、まあ、ここに言ったら誠というよりも真実を言った方がいいとピンとくるはずですね。あなたは誠がありますねと、私もただの一度も言ったことはないよね。あの人は誠がありそうですねとかいう言葉とか、ここに言ったらちょっと、そぐわない言い方になっています。ので、そしたらですね、この89編だけ見ても、詩編というのは特にこの真実と多いんですね。旧約聖書でちょっとここに使われてアレーセイヤ。真実。これはギリシャ語ですね。詩編。これは旧約聖書のギリシャ語訳なんです。イエス様より、だいぶ前ですね。 200年ぐらい前、100年間近くもわたってずっと続けられたわけです。いわゆる続編も全部あるからですね。全体で今のこの線でも2000ページぐらいもあるんですよね。だから100年ぐらいもかかって、ずっと訳が続けられてきたのが、このギリシャ語訳なわけです。ヘブライ語、ギリシャ語訳にされたんですね。世界最大の最初の、まあ、言ったら翻訳された、訳されたものなわけです。で、旧約聖書の詩編ではこれがですね、59回使われて、断然トップなんですね。イザヤ書では、次は13回。ダニエル書より9回。この旧約聖書全体でもですね、まあ、断然多いんですよ。このアレセアという。ギリシャ語訳された旧約聖書。それはわかりますよね。なんでこんなに多いのかと。他は旧約聖書たくさんあるのに、まあ、5、6回以下なんです。それは当然、あの詩篇は本当に真実の叫びなんですよね。神様は本当に真実だと分かっているからこそ最も苦しい時、もう死にそうだと思う時でも、その真実の神様に向かって、真実な心で訴える。それは詩篇だからですね、多くの場合。だからこの断然このアレシアという言葉、真実ということは多いんです。もうこういう言葉の面からも客観的にですね、この詩篇というのは本当に真実ということのように、いっぱい蓄えているということが分かるわけですね。まあ、こんなのコンピューターがあるからすぐに分かるようになったので、以前はなかなかそんなのはできなかったことです。はい。それではそういうことで、私たちもそういう意味で、この一番苦しい時にですね、本当に助けてくれるのは神様だと。3000年、2500年ほど前から、本当に真実を込めて祈ってきた神様に、私たちもまたですね、そのような困難、あるいは困難に今会っている人たちが、その真実の神様に向かって叫んで命を、あるいは助けをいただくように、私たちも祈っていきたいと思うところです。以上です。